にちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。犬と暮らすって最高をテーマに、愛犬との毎日をもっと楽しみたい飼い主さんに向けてお届けしています。ドッグトレーナー歴20年以上、これまでに800頭以上のワンちゃんとご家族に向き合ってきた経験から、よくいただくご質問へのアドバイスや、犬との暮らしが豊かになるヒント、これからお迎えしたい方からシニア犬さんにも役立つお話を、ハッシュタグ1から7のフェーズに分けてお話ししています。毎週木曜日朝9時10分より定期ライブも行っています。気軽に遊びに来てください。次回は7月3日木曜日朝9時10分からインスタ同時ライブです。よくある質問への回答というテーマでお話しします。ご質問もお待ちしております。さて、今回は人気犬種の光と影企画です。第18回目、アニコム人気犬種ランキング2024第3位チワワさんです。ついにトップ3になりましたね。今回は一般配信となる光と影の光の部分をお話ししていきます。この企画では、これからワンちゃんと暮らしていきたいという方にも分かりやすく、日本で人気の高い犬種を800頭以上見てきたドッグトレーナーの目線からご紹介させていただきます。これからチワワさんを迎えたいという方にもぜひ聞いていただきたい、ハッシュタグ1、これから犬を迎える方への配信となります。さて、皆さん、チワワという犬種をご存知でしょうか。世界最小の小型犬種の一つであり、メキシコのチワワという名前で発見されたため、その名前がつきました。はっきりした起源は定かではないんですが、メキシコでは遥か昔から飼育されていた犬種であり、コロンブスの新大陸発見により、スペイン王に宛てた書簡の中にもメキシコ特有の小さな犬の存在が書かれていたと言われるほどルーツの古い犬なんですよね。ユカタン半島に古くから存在し、南米の小王国では宗教的儀式に用いられる神聖な犬テチチがその祖先であると言われています。テチチって可愛いですよね。人気犬種ランキングの上位保持者であり、犬を飼ったことがない人でも知っているであろう絶大な人気犬種チワワですが、実は今の形になったのは近年のことであり、ここまで人気が出たのも最近の住宅事情の小型化、密集化からと言われています。実際私はですね、イギリスやヨーロッパ各地をね、旅した経験がありますが、現地でチワワに会ったということはね、ないんですよね。ドッグショーだけでしたね、チワワを見たことがあったのは。とにかくヨーロッパでは小型犬に出会うことが、まあ、少ないんですけれども、イギリスにのスモールブリード小型犬といえば、ヨークシャーテリアやウェストロハイランドホワイトテリア、ボーダーテリア、ジャックラッセルテリアといった小型のテリアが主流なんですよね。そもそも狩猟の目的のために多くの犬種が作出作られたヨーロッパでは、3キロ程度の小型犬の出番というのはあまりなかったんです。ではチワワはですね、何のためにそんなに小さいのかというと、諸説ありますが、湯たんぽの代わりであったりとか、チワワの祖先であるテチチという犬種が宗教儀式で神に捧げられる供物、つまり犠牲ですね、として捧げられていたためとも言われています。チワワになったのは1860年代にメキシコのチワワという町で発見された3頭からアメリカに渡り、その後50年間をかけて人為的に交配と犬種の固定化の努力を重ねた結果が、今のチワワの形に定まったということです。毛質はスムースとロングがあり、毛色は豊富です。もともとはですがね、日本では圧倒的にロングコートチワワが人気なんですけれども、もともとはスムースの毛質、より人慣れが進むように他の愛玩犬、ロングヘアの愛玩犬を掛け合わせた結果生まれたのがロングヘアと言われています。そのため、スムースコートのチワワの方がより元のテチチのね、原種に近く活発で警戒心が強い、ロングコートチワワはおっとりしていて甘えん坊というように言われることがあります。いずれにしてもですね、あの小さな体には似合わないほどの警戒心と防衛意識の高さを見せることでは変わりない、小さくても勇敢という言葉がぴったりの犬種なんです。チワワの魅力の一つはその賢さ、学習能力の高さ、活発なところにあると思います。 負けん気も相当強い犬種なので、へこたれず失敗を恐れずチャレンジしてくる子も多いです。そのためドッグトレーナーとしてはトレーニングに向いている犬種だなと感じています。実際シェパードやラブラドールとチワワを一緒に飼っていますというようなトレーナーさんもいるほどです。頭の良さと立ち向かう力は、しかしながらこれね、かなり磨かないと余計な使い方をしてしまうような注意するべきところでもあります。どの犬種図鑑などを見ても犬種の案内では勇敢、警戒心が強い、頑固、仲間意識が強い、時に攻撃的というような言葉が並んでいることからも分かるように、決してですね、うるうるした瞳に騙されてはいけない、可愛いだけではないという犬種なんですよね。私は過去をたくさんのチワワさんたちと関わってきました。何を隠そう、私の亡き愛犬みことさんのお母さんはスムースチワワなんですよね。ママチワワさんには2回ほど会ったことがありましたが、いかにもチワワの中のチワワという感じで、里親ボランティアをされていた方の家にいる並み居る大型犬に引けを取らない吠えっぷりと女王様っぷりでですね、ラブラドールもダルメシアンも彼女に道を譲っていたぐらいでした。そうです、チワワはですね、怖いからブルブル固まって震えているだけというよりも、その怖いなという状況にですね、果敢に勇敢に立ち向かっていき、恐怖の対象を追い払おうとすることがあります。それがチワワが勇敢と言われるゆえんでもあるんですよね。だからこそですね、恐怖の対象となってしまいそうなものをなるべく作らせないようにトレーニングしておくことが肝心なんです。私の愛犬であったハーフチワワのみことさんもこの気質はしっかりと受け継いでいて、あの小さな体でもひるむことなく大きなよそ者に向かっていく姿は、みことさんが犬の保育園の主であったからという理由以外にも、チワワ気質がこの保育園は俺が守るんだというようなね、そういった意思に表れていたと思います。それでもみことさんを含めチワワさんというのはとても学習能力が高く、食いしん坊さんも多いので、トレーニングにおいてもどうしたらもっと美味しいものがもらえるのかということを必死で考えて、持ち前の好奇心と粘り強さで取り組んでくれます。実際過去携わったチワワさんたちは本当にトレーニング自体を楽しんでくれることが多かったですね。一度この人間や犬は仲間であるという認定を下すと、かなりおおらかで甘えん坊な一面を見せます。これがファミリー層など家庭にも人気がある原因だと思います。コンパクトなボディ、高い理解能力、適度な運動能力、家族との結束を大切にするチワワは日本で人気犬種として定着している、それなりの理由だなと思います。好奇心旺盛で賢いところがある反面、警戒心はやはり強いですので、小さな頃からお散歩を含めた外界の刺激を与えて、外界刺激に慣らしておく必要があります。ただですね、そのボディの関係で何キロも歩かせるという必要はなくて、どちらかというと体力発散のための散歩というよりも社会科見学、外界の刺激に慣れておくための散歩になります。そのためですね、これを気をつけていただきたいのは、毎日決まった静かなお散歩コースを1時間歩くというお散歩スタイルよりも、お散歩の時間は30分でもいいので、毎回違ったコースや音、人、犬などが行き交う賑やかな広場や駅前などを少しでも組み込んで、刺激をたくさん与えるコースを選んだ方がいいでしょう。その際には刺激に対して怯えた様子を見せず、リラックスできていることを指針にして、それができていたら褒めてあげるといいと思います。その方が散歩中に出会う犬や人に対して吠えるというお悩みを予防できる可能性が高いんですよね。またこれは次の影、ネガティブ面でもお話しするところなんですが、毛質とカラーによって多少の性格的行動の変化が見られる犬種でもあります。もちろん個体差の方が多いんですが、そのあたりの傾向も見ながらお迎えすることをお勧めします。犬種のスタンダードは2キロから3キロとされており、それ以上またはそれ以下の体重の個体は疾患が出やすいということもありますので、選ぶ際はきちんと両親犬の血統書や可能であれば写真、実物を見られるとさらにいいと思います。チワワは特に家庭でペット向きの人気犬種ですが、かかりやすい疾病には気をつけましょう。 もともと持っている遺伝病であったりとか、その体のね、小ささや頭の大きさ、少し目が大きくてね、よろっとしているところからかかりやすい病気というのもあります。ファミリー向きの犬種で子供ともとても仲良くできますが、敵認定されてしまうと子供に対して攻撃的になる場合があります。味方なんだよということをしっかりと教えてあげるほか、賢さを無駄遣いしないためのトレーニングを小さな頃からすることをお勧めします。いかがでしたでしょうか。小さな体に不屈の勇気とチャレンジ精神を持ち合わせた愛すべき世界最小クラスの愛玩犬チワワさんの魅力が伝われば幸いです。さて、次回はいよいよアニコム人気犬種ランキング2024第2位の犬種はドゥルルルッドゥン、なんとですね、ミックス犬なんですよね。これはかなり難しいなというふうに思っていますけれども、次回楽しみにお待ちいただけたらと思います。それでは今回はここまで。あなたと愛犬さんの毎日がますます輝くものになりますように。最後まで聞いていただきありがとうございました。